Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に勉強して、生きたおしゃれな英語を身につけましょう。はい。それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからいつものように始めていきましょう。前回のおさらいです。テーマが、貸すの英語表現でしたね。はい。貸す。まあ、有料で貸したり、無料で貸したり、あと賃貸住宅や車のように、契約を結んで有料で一定の期間貸す場合では、英語では、言い換えないといけないっていう説明を先週しましたね。はい。3つの貸すという英単語を教えていきました。それでは、先週のおさらい、この3つおさらいしていきましょう。はい。まず、先週一つ目に教えました、貸す。これが、rent。rent。はい。rent でしたね。rent。ここ注意してほしいのが、r で始まることですね。この r で始まる rent。これは、有料で貸すという意味になるわけですね。有料で貸す。この rent ですが、ちょっと注意してほしいのが、L の発音でラリルレロのように rent って言っちゃうとまた後で説明するんですけども違う意味になっちゃいますのでね、この今回、今教えてます rent 有料で貸すという場合はこの R の発音をしっかりしてほしいと、説明しましたね。で、やっぱりね R の発音難しいのよくわかってます。結構ねもうぶっちゃけて言うと学校の先生とかでもR の発音ちゃんとできない人っているんですよ。でもこれ本当に仕方ないんですよね。もう日本語にそもそもない発音ですからね。もう先生責めてあげないでください。これは本当に仕方ないんです。ですが、この R の発音、まあ本当に rent ってちゃんと言えない場合は、もう最悪の場合ですけど、もう上でいいです。はい。なるべく R を意識しつつ、rent って言ってもらえれば、まあ、ごまかしは全然効くと思いますんでね。この R の発音、なるべく頑張って、欲しいところですね。rent, rent, 有料で貸すですね。はい。ちょっと発音だけ気をつけてください。意味は簡単ですね。はい。まあ、有料で貸すですから、CD や DVD なんかをね、貸す場合、まあ、こういったものをそんなめちゃめちゃ大層な契約を結ばないで、貸したりする場合は、この rent という単語が使われるわけですね。はい。例えば、この rent を使って文章を作りますと、I have a room for rent. I have a room for rent. はい。こういった、フレーズも作れますね。今の、まあ、答え言っちゃいますと、部屋を貸していますという意味になるんですけどね。I have a room.、私は部屋を持っています。for rent.、貸しているですね。はい。I have a room for rent.、部屋を貸しています。こういった文章も作れますね。あと、まあ、海外のね、街なんか歩いてたら、たまに見かける看板だったりしたらね、room for rent。はい。まあ、これだけでは文章としては本当は成り立たないんですけども、まあ、看板だったりしたらね、もう簡単に伝えたい単語だけをね、大文字で並べるなんてことはね、よくありますからね。まあ、海外の街なんか歩いてたら、room for rent って大文字で書いてね、部屋貸します、なんてね。伝えてる看板とかもありますけどもね。はい。この rent。まあ日常でもよく見る単語ですので、ぜひ覚えておいてください。rent。有料で貸す。発音最初、R の発音ね、気をつけてください。はい。では次、先週のおさらい二つ目に参りましょう。先週のおさらい二つ目です。二つ目の単語、貸す。これが、lend。lend。はい。lend。はい、出ましたね。lend。今度は L ですね。だからラリルレロのレでいいです。lend。これで無料で貸すという意味になるわけですね。カッコ無料で貸す。はい。どうですか？さっきの rent とね、lend。発音違いますよね。これね、lend。無料で貸す。今教えてる。この lend。これをね、過去形にすると lent になるわけですね。はい。そういうことですね。だからね、発音本当にここは注意してほしいですよね。lent、この、無料で貸す lend を過去形にすると lent になっちゃうわけですね。はい。ですからさっきの有料で貸す rent。 発音最初 R 気をつけてくださいといったわけですね。はい、ちょっと難しいですけどもね、頑張ってください。はい、でこの lend、これどんな場面で使われるんでしょう。まあ無料で貸すっていうぐらいですからね、まあ友達同士でまあ短期間ちょっと本とかゲームとかね、貸したりする場合だったりね、まあ本当にこれも日常使いできる単語ですよね。 lend 無料で貸す、はい、まあこれの方が馴染みがあるかもしれませんね。ではこの lend を使って簡単な文章をいくつか使って作ってみますと、 She lent him a book. She lent him a book. はい、簡単ですね。 She lent him a book. 彼女、 She lent 彼女は貸した、 him a book. 彼に本を、 She lent him a book. 彼に本を貸した。はい、もう簡単な文章ですけども、ありがちですよね。はい、こういった使い方もできますし、あと、まあ、よく使われる、便利フレーズだったら、lend a hand。lend a hand。こういった場合もありますね。これもよく使われるフレーズですね。lend a hand。lend、貸すですね。a hand、手を。はい。手を貸す。ちょっと助ける。こういった場合に使われる、よくお決まりのフレーズですね。lend a hand、手を貸す。こういったものもありますんでね。まあ、おまけで覚えておいてください。あと、まあ、ちょっと難しい表現になりますけども、lend support。lend support。support。サポートを貸す。まあ、ちょっと難しいんですけど、支持するっていう意味になるわけですね。これもフレーズでよく使われます。まあ、選挙だったり、ちょっと固い表現になりますね。lend support。支持する。はい。こういったフレーズもあります。はい。どうでしょう。さっきの rent。有料で貸す。で、今思い知れた、lend 無料で貸す、意味が違ってきますのでね、じゃあ発音が全然違ってきますのでね、気をつけてください。はい、それでは、次、先週のおさらい3つ目に参りましょう。先週のおさらい3つ目です、最後の貸す、これが lease。 lease、 はい、 lease。 まあ日本でもたまにのカタカナ英語で聞きますよね。リース、レンタリースとかね。まあ、このリースっていうのは、契約を結んで有料で一定期間貸すっていう意味があるんですね。まあ、難しくまあ、ちょっと今長く言っちゃうと難しく思っちゃうかもしれませんけど、まあ、日本でもね、よくあるじゃないですかね。もう車、ね、月単位で貸したりね、借りたり。ね、ウィークリーマンションなんてのもありますもんね。はい。ですからこのリース、契約を結んで有料で貸す。これもね、結構馴染みがある単語だと思いますので、ぜひ覚えておいてください。土地や建物等によく使われますよね。はい。ではこのリースを使って、ちょっとまあ、文章を作ってみましょう。今回ちょっと長いので、また2回ゆっくり読みます。いきます。He is thinking about leasing that house.He is thinking about leasing that house. はい。どうでしょう。He is thinking about.、彼は何々について考えています。He is thinking about leasing that house. Lease、貸すですね。あの家を貸すことを、彼は考えています。こういった文章になるわけですね。He is thinking about leasing that house.彼はあの家貸すことを考えてます。はい。こういう文章になるわけですね。lease。あとですね、この lease を使った単語で、まあ、たまに見る、フレーズですけども。lease agreement。こういったフレーズがあるわけですね。lease agreement。まあ、ちょっと、硬い文章。まあ、賃貸契約のね、なんか契約書とかね、そういった難しいものでは、割と目にします。まあ、見る機会そこまでないとは思いますけども、ね、一応覚えておいて損はないと思いますのでね、ぜひこの lease agreement、賃貸契約、といった、フレーズもぜひおまけで覚えておいてください。はい。どうでしょう。先週のおさらい、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、これはもう3つ単語を教えましたけども、全部目にする単語だと思いますのでね、絶対覚えておいてほしいです。一つ目に教えたのが、rent。rent、 はい、有料で貸すでしたね。 CD や DVD とかね、こういったものによく使われます。 はい。で、次。lend。lend。これは、無料で貸すでしたね。まあ、貸すと訳されますけど、括弧無料でとなります。まあ、無料で物を貸す際に、lend と使えるわけですね。友人に本やゲームを貸したりする場合なんかにね、ぴったりですね。まあ、友達同士の貸し借りでね、いちいちお金取ることってそんなないんでね。はい。lend。無料で貸す。で、過去形にすると、lent になりますね。ですから、この、1個目に教えた、rent。あ、違う、ごめんなさい。rent。有料で貸す場合。これは R でしたね。で、今教えた、lend。無料で貸す。これが L の発音ですから、ラリルレロのレでいいということですね。ちょっと発音気をつけてくださいね。で、3つ目に教えたのが、lease。lease。これがまあ一番、まあ、難しいけどもまあでもそこまでめっちゃ難しくないんでね覚えてほしいですね、これ lease 契約を結んで有料で貸すという、意味になるわけですね。まあ単に貸すと訳されますけどもね、括弧契約を結んで有料でという意味が含まれます。はい、どうでしょう。先週のさらい貸すの英語表現でした。はい、これはね、ぜひとも全部覚えててほしかったですね。はい、それでは、お待たせしました。選手のおされこの辺にしておきまして、本日のテーマにここからは入っていきましょう。本日のテーマ、何々のふりをするです。はい、何々のふりをする。まあ、この表現、日常でもよく耳にしますよね。実際使う方も多いでしょう、ですがですね、これ英語にするってなると意外と苦手な人が私の周りでは多いような気がしますね。まあでもこの、何々のふりをするという表現、一度覚えてしまえばまあ便利な上に、それほどまあ難しい表現でもないので、ぜひ覚えていていただきたいですね。今回はまた3つに分けてこの何々のふりをするという表現、英語を勉強していきましょう。はい、それでは、もう早速1つ目いっちゃいましょうかね。1つ目の何々のふりをするという表現、これ英語でなんて言うんでしょう。 act like 何々、act like 何々。はい、 act like 何々、これで何々のふりをするという意味になるわけですね。まあこの act like 何々、何々のふりをする、これはですね、口語的な表現ですね。もう会話の中でよく聞きますね。はい、でですね、この act っていう単語、これが分かればまあ意味も分かった方もいるんじゃないですかね。 act、 これの直訳、まあ演じるっていう意味なんですよね。ですからact like 何々、 act like a fool、 バカのように演じる、まあバカを演じるですね。もうなんかわからないふりをしたりね、こういった場合にも、act like 何々ってよく使われるわけですね。はい、でこの act like 何々、これを使って文章を作ってみましょう。まず、2回読みます。いきます。 Morgan always act like he's busy。 Morganalways act like he's busy。 はい、どうでしょう。最初名前が出てきましたね。モーガン、はい、モーガンというまあ男性の名前に多いですね。モーガンという名前でした。でその後モーガン always act like、 はい、モーガンはいつも何々のふりをする。でどんなふりをするのかっていうと he is busy、 he's busy、はい、彼は忙しい。はい、もうわかりましたね。 Morgan always act like he's busy。 モーガンはいつも忙しいふりをする。はい、まあ、よくする人もいるかもしれませんね。仕事場なんかでね、忙しいふりをしてたらね、変な仕事振られたりもしませんからね。はい、 Morgan always act like he's busy。 はい、モーガンはいつも忙しいふりをする。はい、こういった意味になるわけですね。どうですかね。こういった場面でも使えるわけですね。act like 何々。もちろんね、こういったネガティブな意味以外にもね、使えますんでね、便利な表現です。act like 何々、何々をふりをする。はい、ではこれ、もう一個文章、作ってみましょう。またゆっくり読みます。今回は知ったかぶりという表現ですね。はい。she acts like she knows everything。She acts like she knows everything。 はい、どうでしょう。 She acts like She knows everything. はい。彼女は She acts like she knows everything. はい。すべて知ったようなふりをする。まあ、要するに彼女は知ったかぶりをする。こういった意味になるわけですね。She acts like she knows everything. はい。知ったかぶりをする。こういった、文章にも使われるわけですね。はい。便利ですね。act like 何々、何々のふりをするという表現でした。はい。ではですね、次のまた便利な、何々のふりをするという表現に参りましょう。次の表現が、pretend。pretend。はい。pretend。pretend。カタカナ英語で言うとこうなっちゃいますね。pretend。pretend。これで、何々のふりをするという意味ですね。まあ、何かを装ったり、なりすますっていうね。まあ、ちょっとネガティブな、意味で使われることもあります。はい。もちろんそれとは限らないですよ。はい。ではこの pretend を使って、文章を作りましょう。また2回読みます。いきます。He pretended that he was happy.He pretended that he was happy. はい。どうでしょう。文章自体そんな長くなかったですね。He pretended that he was happy. He pretended. 彼は何々のふりをした。That he was happy. はい。He was happy のふりをした。うん。幸せなふりをした。まあ何かもらってなんかすごい喜んでるふりをしたのかもしれませんし、はい、まあそういったいろんな場面で使われますね。 He pretended that he was happy、彼は喜んでいるふりをした、幸せなふりをした。はい、こういった文章も作れるわけですね。はい、どうでしょう。 pretend 便利ですね。ではもう一つ文章を作ってみましょう。次もうちょっと長いの言ってみましょうかね。いきます。ちょっとゆっくり読みますね。I often pretend like I don't know much about cars. I often pretend like I don't know much about cars. はい。どうでしょう。ごめんなさい。ちょっと、もうちょっとゆっくり言った方がよかったかもしれませんね。まず最初、I often。これアメリカ発音だと often の発音、often。になりますね。こっち often の方がちょっと馴染みがあるかもしれませんね。学校で多分日本の学校で学ぶのがこっち、はい、often の方が一般的なのかな。ちょっと私も記憶曖昧なんですけども、まあ意味は変わりません。 I often もしくは often、 これでたびたび、よくっていう意味ですね。ですから I often pretend、 私はよく何々のふりをします。 I often pretend likeI don't know much about cars. はい。I don't know much about cars. ここが鍵ですね。はい。I don't know. わからない。much、あんまりですね、今回の。今回この much っていうのは、まあいろんな意味で、いろんな意味があるんですけども、今回は I don't know much. あんまりわからない。about cars. 車について。はい。ですから、文章全体で考えますと、I often pretend like I don't know much about cars. 私はたびたび車についてあんまりわからないふりをします。まあ、女性なんかはね、あんまりめちゃめちゃ車に詳しかったらちょっと男の人からなんかこいつ可愛くねえなと思われちゃうことがあるかもしれませんのでね。はい。まあちょっと、状況をなんか限られる文章ですけども、はい。まあ、こんな場面でも使えるよという意味ですね。はい。I often pretend like I don't know much about cars. はい。私は、よく車についてあんまりわからないふりをします。こういった文章になるわけですね。はい。どうでしょう。pretend。何々のふりをする。便利ですね。ぜひ覚えておいてください。はい。それでは次、三つ目、最後に参りましょう。次ちょっと、まあ、カジュアルな表現で主に使われる、フレーズですね。これが play dumb。 play dumb。 はい、こういう表現です。 play dumb、 まあ答え言いますと、とぼける、知らないふりをするという意味になります。まあ何かについてのね、知識があるのに、知っているのに知らないふりをする、 こういった場面で使われるわけですね。はい。まあ、この play dumb、直訳をすれば、バカを演じる、なんですよね。dumb、バカという意味ですね。まあ、stupid っていう単語もありますけども、これと同じ意味ですね。バカ、頭の悪い、こういった意味になるわけです。play dumb、バカを演じる、なんですけども、これ、play、何かを演じる、ですね。ですから本日勉強、本日のテーマで勉強しました。最初、act、はい、何かを演じる。これと意味同じなんですよね。play も act も演じると、訳せますので、act dumb、こういう言い方もありますね。まあそれはお好みで使い分けてもらっても構いません。何かを演じる際、act もしくは play でいきますね。で、今回、今のフレーズに戻りますけども、play dumb、これでバカを演じる。まあ要するに、とぼける、知らないふりをするという意味になるわけですね。はい。ではこの play dumb、どんな場面で使われるんでしょう。文章また、作ってみましょう。2回読みます。いきます。 Stop playing dumb and tell me how to get there. Stop playing dumb and tell me how to get there. はい。 Stop playing dumb. Stop ですから Stop playing dumb、もう知らないふりをするのはやめて、とぼけるのはやめてくださいとなるわけですね。で、後半が Stop playing dumb の後 And tell me how to get there、はい、Tell me 教えて How to get there、はい、How to get どこどこ Get、Get っていうのは、まあ本当はね、何かを手に入れるとかいう意味で、覚えてる方多いと思うんですけども How to getget の後に、場所を入れるとどこどこに行くという意味にもなるわけですね。これ便利です。というかよく聞きますんでね、これも覚えておいてほしいですね。 tell me how to get there、 どうやってそこに行くか教えてください。はい。 there というのはそこですね。そこですね。はい。ですから stop playing dumb and tell me how to get there、バカを演じるのはやめて、とぼけるのはやめて、早くそこへの行き方を教えてください。はい、こういった文章になるわけですね。はい。まあ、play dumb、とぼける。まあ、口語的、カジュアルな表現なんでね、ちょっと使う場所を選びますけどもね、覚えておいてほしいですね。はい。どうでしょう。本日、3つ何々のふりをする教えましたけどもね、まあ、どれも、耳によくする、単語、フレーズだったりしますのでね、これもぜひね、ちょっと全部覚えておいていただきたいですね。はい。それほど難しい、単語ではないのでね、これは絶対覚えておいてほしいです。はい、それではですね、本日のテーマの勉強終わりましたので、最後ポイント単語だけおさらいしましょう。本日のテーマのポイント単語、まず一つ目が act、 act、 はい、 act、 何々を演じるでしたね。はい、何々のふりをするという際は act like 何々、これで何々のふりをするという意味になりますね。 act like 何々で、これ act、演じるでしたね。はい。で、次 busy、 busy、 はい、 busy、 これもご存知の方多いかもしれませんね。忙しいです。忙しい。はい。文章 で出てきますと、Morgan always act like he's busy、 こういった文章で教えましたね。モーガンはいつも忙しいふりをします。はい、こんな場面でも使えるわけですね。 busy、 忙しい。はい。で、次のポイント単語 pretend、 pretend、 はい、これも単語で何々のふりをするという意味になるわけですね。はい、 pretend。 で、次、最後のポイント単語です。これが dumbDumb、 はい、あんまりいい意味ではないですね。バカという意味になるわけですね。はい、Dumb、まあ Stupid、 これは聞いたことある方いるかもしれませんね。 Stupid、 これもバカという意味ですね。まあ似たような意味ですね。 Dumb、 Stupid、 Dumb の方が、まあカジュアルで、なんていうんですかね、口語的な表現になるわけですね。で、この単語 Play Dumb、 Play Dumbplay も、act と同じ意味でしたね。演じるでしたから play dumb、バカを演じる、 まあ要するにとぼけるとか知らないふりをする、こういったフレーズも作れるよという勉強をしましたね。はい、どうでしょう、本日のポイント単語も以上となりますが、覚えてもらえましたかね。はい、今回のね、何々をふりをするっていうテーマでしたけどもね、はい、これもね、もうよく使う聞くフレーズですんでね、ぜひ覚えておいてください。はい、それではですね、本日の勉強ここまでにしときましょう。お疲れ様でした。本日のテーマでね、何かわからないことがあったり、もう一度聞きたいなというところがありましたら、また来週のね、前半にもおさらいしますので、ぜひそちらも聞いてください。そして、この番組ファンファンペラペラタイムの簡単なテキストが nara.fm のホームページからもご確認いただけますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。まあ、単語の綴りだったりもね、よりわかりやすくなりますのでね、おすすめです。はい、それでは、本日の英語の勉強ここまでにしておきましょう。今度こそお疲れ様でした。